挫折を乗り越える30の方法、その1、挫折と書いて英語と読む。あなたは今まで何回挫折を経験しましたか？ 5 回でしょうか？ 10 回でしょうか？数えきれない数でしょうか？挫折とは意気込んでいることを始めたものの途中で気づいて何になることを言います。本格的に取り組んだ結果、自分のメンタル管理、諦めないことになる。失敗経験の一つとして感としていいでしょう。中途半端にやめた経験があるかもしれませんが、本格的な挫折経験となると何とつないのではないでしょうか？目的を達成できず、自分が情けないと感じてしまう。挫折イコール恥と考える人も多いのではないでしょうか？しかし、本当に挫折は恥なのでしょうか？いえ、ここに誤解があります。挫折のおかげで得た中学に気づく。挫折は恥ではありません。きちんと自分の弱さを認め、途中でやめることができたのですが、悪いことではありません。挫折のおかげで得た中学に気づいてください。改めて考えると、挫折までのプロセスを通して多くのことが得られたはずです。人が経験ができました。自分のメンタルを知ることができました。自分に向いていないことがありました。面白い話のネタができました。挫折しても、何かを聞いていることに気づきました。挫折によって、新しい発見があったり、価値観が変わったりしたこともあったはずです。挫折したとはいえ、中学では膨大です。しかも、得られたことはでも、人生に役立つ人の発見なんです。挫折した人は強い。挫折を経験したことがある人は、挫折した人の話に共感を覚えることができます。そうだよね。つらいよね。大変だよね。と、優しい声をかけ、相手に寄り添います。挫折を経験したので、生活の中に人に優しくなるのです。挫折をしたことがあれば、その経験は話のネタになります。挫折と面白いネタはありません。何を始めたけど、途中で挫折したよと話せば、必ず話が盛り上がります。自分の体験がなくなっているので、説得力もあり、超必要になるでしょう。ひどい挫折経験ならもっと貴重です。少々挫折することがあっても、あの時に比べればまだまだ軽いと思うようになります。意外なことに、ひどい挫折経験とメンタル状態もつながるのです。挫折したとはいえ、習慣があるのですから、無駄とは言えません。だから、挫折があったとしても、落ち込まないでください。習慣があるのですから、それはそれで良かったと言います。英語だけが素晴らしいのではありません。挫折もまた素晴らしい。挫折と書いて英語と読むのです。挫折も英語の一つであると考える。挫折を乗り越える30の方法、その2、人生は山があり、谷があるから面白い。人生の面白さは何と言っても山と谷です。ある時は調子良くすぎ、ある時は何をやってもなくない。こんな山に谷の人生は日々こそ大変そうですが、これが人生の一番面白いところです。私は大学受験で浪人という失敗経験がありまして、留学をした経験があります。楽しいことも辛いこともあり、山に谷の人生ですが、そうした困難が今私を追い上げていることに気づきます。経験している最中は辛いなとか楽しいなとか思います。しかし、後になって考え直してみると、とても幸せな時間だったということに気づくのです。むしろ辛い経験をすればするほど、大変小さくささいな幸せも続けるようになります。だからとはいえ、楽しいことだけでも幸せの感覚がなくして、十分な幸せの中にいても、なかなかそれに気づけなくなります。人生の山と谷、どちらがいいのではありません。両方が大切なのです。両方があって初めて幸せな人生になりきられます。山に谷の人生を楽しみましょう。一回しかない人生を大いに楽しむために大いに山と谷を経験し、乗り越えていくことが大切なのです。人生の山と谷を経験する。挫折を乗り越える30の方法、その3、辛い経験をたくさんすることは精神的に強くなっていくということ。辛い環境の中にいる時は自分を強くしていると考えることです。辛い経験をしている時は自分の精神的な免疫力を高める絶好の機会が続くのです。思うようにいかなくて泣きそうな時こそ、これは精神的に強くなるチャンスともに、その経験を存分に味わいましょう。そうすることで、あなたに免疫力がなし、今後同じような辛いことがあっても、以前ほど強くなっています。これが精神的に強くなるということです。人生を乗り越える人はみんな辛い経験をたくさんして精神的に強くなっています。高い山を乗り越える時は、度胸と体力が必要なように、辛い経験を乗り越えるためにも免疫力と強さが必要なのです。辛い経験をたくさんしていることを強くなります。それなりに自分の中に免疫力と強さができられます。辛い経験とは精神的に強くなる絶好の機会なのです。逃げずにむしろ取り付いていきましょう。辛い経験は自分を高めるチャンスなのです。辛い経験をして精神的に強くなる。挫折を乗り越える30の方法、その4、勉強するよりまず目的を持とう。目的があるから勉強ができるようになる。目的は人生において大切なことです。目的は今は的です。夢などをやるときでも、まずなければどうやっていいのかわかりません。まず何をするのかが大切です。これを人生に置き換えて考えてみればよくわかります。日本人は勉強が大好きです。小学校から大学まで10年間学び続けます。今からは将来何をやりたいのか見つけない人が多いので残念に思います。夢で例えると技術は全てのようにまとめないため、力を発揮することさえできないようです。勉強するだけ勉強しておきながら生かしていないのです。まさに体の重さです。各言い私も実は以前までは勉強しっぱなしの人間でした。たくさんインプットしてもアウトプットする対象がないため努力を生かせなかったのです。しかし、この学という目的を持つことができたため、今までの勉強をようやく発揮することができるようになりました。もし、この学という目的がなければ、今でも勉強を続けていたでしょう。日本人は勉強するのが大好きですが、死ぬまで勉強を続けてしまう癖があります。しかしこそ勉強の意味があります。適当なことで、今度は今まで勉強して身につけた知識や技術を生かし始めて形になるのです。勉強することも確かに大切ですが、実際は勉強の前に目的を持つことの方がずっと大切です。勉強があって、後から目的を見せるより最初の目的があって、そのために勉強することがはるかに効率がいいのです。目的を持つことで、神を知ることができ、そのためにも学ぶことができるからです。人生の長さは無限ではありません。考えた人生という時間の間に自分のやりたいことをどれだけ実現させるかが大切です。勉強よりまず目的を優先させることが大事なのです。目的を持つことで、すべて正しい方法がはっきり迷うことがなくなります。目的があるからやりなし、ためになります。日々の生活の中で何のためにやっているのかということを大切にしましょう。目的は人生を生きるための勉強力になるのです。目的をはっきりさせる。挫折を乗り越える30の方法、その後、今からでも遅くない。何でも挑戦してみよう。今さらやってももう遅すぎる。時々こんなマイナス思考を持った人を見かけて何に思うことがあります。遅すぎるからダメということはありません。大抵の場合、このマイナス思考のために自分で自分のためにしてしまっています。自分にはやりたいことがある。遅くても今、人生を楽しもうという人が楽しく人生を送る人です。世界的に有名なケンタッキー、クライドチキンの創始者である三段線の行動を始めたのは、なんと彼が64歳からです。彼が64歳の時にクライドチキンのワゴン車に住んで足跡を回ります。各地のレストランで食事してもらって、気に入っているレストランにフランチャイズになってもらっていました。商売を始めたのは64歳からでも、今や世界的に大きなフランチャイズにできたのです。遅すぎるということなど全く感じさせない活躍です。時期が早いかどうかが大切なのではなく、やるかやらないかそれだけです。遅すぎたとはいえ、諦めるのはやめる。挫折を乗り越える30の方法、その6、最初の一歩さえ踏み出せば、あとは勝手に体が動く。行動するときに一番大変なのは何と言っても最初の一歩です。この最初の一歩と重たい一歩はありません。行動するときにはやりたい気持ちがあってもその一歩がなかなか踏み出せないのです。にもかかわらずその一歩さえ踏み出すことができればあとは新幹線についつい進みます。新幹線のようです。新幹線は動き始めるまでは重たくて長い時間がかかりますが、一旦動き始めたらついつい前に進み始めます。動きさえすれば元の少し力を入れるだけで進みます。元の方が難しいくらいです。このように行動はやり始めるまでが一番大変ですが、やり始めさえすればあとはついつい行動できる法則があるのです。現に私もいつも文章を書くときに行動するのは書き出しの一部です。何を書こうかなと考えることを余計に考えます。いつも初めの文章とは何考えずに、とにかく最初の一歩を踏み出すようにしています。あれを考えるより何でもいいから実際に最初の一歩を踏み出していく方がよほど楽なのです。行動するときは最初の一歩こそさっとやってしまうことがポイントです。あまり考えすぎなくてもいいのです。考えるのは行動しながら考えればいいのです。最初の一歩を踏み出しましょう。あとは勝手に体が動き始めるのです。まず最初の一歩を踏み出す。挫折を乗り越える30の方法、その7、忙しすぎると全ての幸せが感じられなくなる。忙しすぎる生活を送っていませんか？忙しいことがかっこいいことだと思っていませんか？確かに適度な忙しさはその人に活気を与えています。しかし、間違ってもしてはならないのはあまりに忙しすぎるということです。忙しすぎる人生ではならないように気をつけましょう。忙しすぎてしまうと全ての幸せが感じられなくなるからです。忙しいということは、もう幸せとは無理になってしまう恐ろしいことなのです。例えば、一日一人一時間もないくらい忙しい人がいるとします。毎日自分の割れている時間さえないくらいです。そんな人の前に世界に厳しい経験があったとします。しかし、残念ながら忙しすぎるため、定期を味わう気にさえありません。定期を食べるというより、言いなしむといった食べ方になります。世界に厳しい経験が与えられるなんて幸せなことですが、忙しかったために幸せを感じる気もなかったということなのです。食べることだけに限りません。人間関係も同じようなことになります。いくら仲の友人がいたことで忙しくはありません。どんなに仲の友人でも、時間がないくらい忙しいというのは悲しいことです。忙しいというのは全ての幸せを取り消してしまうのがそうなのです。忙しいという感じの最大の部分は立身でと言います。立身では物と心を意味する感じです。忙しいという感じは心をなくすという意味から生まれました。忙しいとは心をなくさせてしまう恐ろしいことなのです。忙しいと心を失われて幸せになっても幸せを感じる気もさえないからです。時々自分はこんなに忙しいなと格好つける人を見かけます。しかしそんな人に限ってそれで本当に幸せですかと聞いてもなかなか良い答えが返ってくることはありません。それもそのはずです。幸せさえ忙しく感じる気もないからです。忙しすぎる生活を送ることは不幸になってしまうことです。心を静かにする時間を持ちましょう。決して忙しいことを自慢するような人間にはならないことです。適当に自分の時間を持てるということは幸せを感じる時間もあるということなのです。幸せを感じる気もさえないことを忙しくならないようにする。挫折を乗り越える30の方法、その8、 自然を求めることは自然なこと。私は自然の中を歩くのが大好きです。もともと田舎育ちなので自然の癒しは幼い頃から随分助けられました。悩みがあった時はいつの間にか自然の方へ引き寄せられていき、独特の静けさの心の中で落ち着かせてくれるのです。人間は人工的に作られたのではありません。人間はもともと自然の中から生まれました。私たちが疲れた時に、自ら自然を求めてしまうのは自分が本来生まれてきた場所へ帰りたいというものがあるからです。誰でも悩むことがあります。そんな時は自然のままに自然の中で少しお散歩をしてみましょう。自然にいると自然に落ち着いてしまうのはもともと人間が自然から生まれた証拠なのです。悩んだら自然の中を歩いてみる。挫折を乗り越える30の方法。その9、人から嫌われたくなければ知ったふりはやめよう。あなたが人から嫌われたくないと思うなら知ったふりはやめることです。知ったふりとは知らないことでも自分は知っているように見せて尊敬の話でなりたいときにされるようなことです。つまり知ったふりは嘘をついているということなのです。知らないことを知っているふりをしてしまうと教えてもらえる絶対のチャンスを逃してしまうことになります。正直に知りませんと言えば教えてもらえるのに知ったふってしまったことで賢くなるチャンスを逃してしまうのです。それに知ったふりをしているのは相手には相手で見られています。いつの間にか相手からあなたは嘘つきだと思われてしまうようになるのです。それが嫌われてしまうようになります。知ったふりをしていいことなんてないのです。知らないことは知りませんと正直に答えましょう。ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、どうなるようで本当は一番チャンスになるのです。知らないことは正直に知りませんと答える。挫折を乗り越える30の方法。その10、平凡な毎日も幸せがある。毎日何もなくてつまらない。同じ毎日の繰り返しで退屈だ。いつの間にかこんな日を過ごしていませんか。何もなかったというのはその日一日が大きな問題もなく過ごせたという素晴らしいことです。事故なく疲れることもなく嫌なこともなく無事に一日を過ごせた証拠です。私の職は生前毎日仏壇の前に座って事故も災難もなく皆が健康で泣いていきますようにと思いしていました。ありふれた思いのかもしれませんが、まさに何もなく健康で泣いていきるというのは恵まれたことなのです。退屈な毎日だとかつまらない毎日だとか言って無事ってしまうのは間違いなのです。何もない毎日が嫌だというのは交通事故にでもあって大きなお仕事でも言うのでしょうか。何もなかった一日というのは事故なく平和に一日を送ることができた証拠なのです。平凡な毎日も幸せがあります。平凡な毎日は何も事故なく無事に今日という日を送ることができたという幸せなことなのです。平凡な毎日こそ幸せの塊なのです。平凡な毎日こそ幸せを感じる。挫折を乗り越える30の方法。その11、困った時は人の意見を聞いてみよう。人の意見を聞くことは大切です。人生を乗り越え悔しいためには自分だけの考えに固執せず人の意見に耳を傾ける必要があります。人生で失敗してしまうのは自分だけの所有がない考えを持ったことです。自分の意見にこだわりすぎて他人の声に耳を傾かなかったためつまずいてしまうことになるのです。人の意見は尊重しましょう。尊重とは僕、たっぷりと書きます。それ以外人の意見は僕らに受け止める必要があるということです。人のアドバイスは尊重がない人生を経験した経験のことにしてくれている原因だからです。相手が30歳の人ならその人の30年分の経験でアドバイスということになります。相手の思いことなんです。私はいつも悩んだり困ったりした時はいつも人の意見を聞くようにしています。自分の頭で考えず素直に人に助けをアドバイスしていただくようにしています。私はどんな人からのアドバイスも一生懸命聞くようにしています。相手が人生の中で経験してくださるアドバイスからです。もし相手が30歳の人なら30年分のものアドバイスをいただけることになります。もし相手が70歳の人なら70年分の人生でアドバイスをいただけることになります。たとえ相手が自分より年下でも自分が経験していないことを経験していることもあるでしょう。そう考えると人と相談するということは何にも3倍にも頭を大きくさせて考えることができるのです。みんなと考えると良いアイデアが出やすいと言われる理由はこのためです。まさに3人によれば文字の違いです。困った時は自分だけで解決しようとせず、みんなが色んな意見を聞くようにしましょう。人の意見は大いに尊重するのです。どんなに頭を捨てても解決できない問題がある人に相談すれば、いつも簡単に解決できることもあるのです。難しい問題であることをみんなで考えた方が良い結果が出せるのです。人の意見を聞いて尊重する。挫折を乗り越える30の方法。その12、お金がなくても楽しむことができるようになろう。人間が生きていくためには確かにお金は必要です。しかし、お金があるから楽しめて、お金がないから何も楽しめないということはありません。お金がなければ何かに知恵を振り絞れば何か楽しめる方法があるはずです。昔と今では物質的には明らかに今の方が豊かです。しかし、心の豊かさも物質的豊かさに比例して豊かになったかというと、そうでもありません。物がたくさんなっても、それに比例して心が豊かになるとは考えないのです。私は昔、よく近くの神社で友人と遊んでいました。神社には声といって何かそういうものがあるわけではありません。せいぜい鉄道や滑り台があったからです。そんな神社で私は友人と野球をやったり、宝物をしたりして遊んでいました。お金は一切かかりません。こういうことの人生を楽しむコツというのは子供の方がよほど上手です。私だけに必ず、あなたの子供の方はお金がなければ何に上手に遊んでいたはずです。それが大人になるにつれて楽しみ方が大事になります。旅行するのもお金がかかる、彼女と付き合うのもお金がかかる、遊びに行くのもお金がかかると言います。お金をかかるのそのことが楽しい遊びだと勘違いしてしまっています。しかし、お金をかかることだけが楽しい遊びではないのです。時は子供の方のお金をかからない遊びだの方が心から楽しんでいることもあります。人生において楽しむという意味だけでなく、ストレス発散という意味においても遊びは大切な意味です。その遊びに大金が必要というわけではなく、考え方によってはお金がかからずに楽しめることもたくさんあるのです。お金をかかる遊びも一旦楽しむことができますが、それだけでなくお金をかけずに楽しめるようになりましょう。子供の頃を振り返ればいいのです。お金を用意も必要とせずに楽しめるように遊んでいた時にはお金をかけずに楽しむということなのです。お金を使わずに楽しむことも覚える。挫折を乗り越える30の方法。その13、嫌なことをいつまでも引きずらないようにしよう。嫌なことがあった時は反省さえすればさっと忘れても構いません。反省をして今度は気をつけようと心に近くさえできれば失敗にこだわる必要はないのです。くよくよすることがあっても何もせるのはよくありません。くよくよしてしまうぐらいならさっと忘れて頭の中を切り替えるしかないことです。くよくよするように気持ちを切り替えましょう。この切り替えしたらさえ持つことができればどんな嫌なことがあっても乗り越えていけるようになります。というようにさっと頭の中を切り替えなければ乗り越えたり忘れることができてしまいます。いつまでもくよくよするような乗り越えることはありません。反省したらさっと忘れて頭の中を切り替える。これが乗り越えていくということなんです。私はいつも嫌なことがあった時はすぐ寝ることにしています。寝ることさえできれば頭の中で考える必要はありません。起きた時は完全に忘れているということはありませんが、一定の時間が過ぎているので頭の中がだいぶ楽になっています。寝ることで簡単に頭の切り替えができるのです。自分なりに頭を切り替える方法を見せておきましょう。友人と電話で話すことに入るカラオケに行くのと頭の中を切り替える方法も一つです。自分に合った方法を見せ、嫌なことがあった時は頭の中を切り替える時間を最初に。最後となっても乗り越えやすくなるのです。自分なりに頭の中を切り替える方法を見せておく。挫折を乗り越える30の方法。その14、謙虚な人は好感が持てる。人生の闇を打ち当てしまう人は決まってあることが書いています。謙虚さんです。謙虚さがないためにつまらないことでつまずかに、もたに人間関係がおかしくなります。うまくいったらとはいえ、自慢話していては当然、人からは嫌な顔をされます。自分の成功談を話すなら失敗談を話すことです。アメ、ドラえもんで登場するスネはいつも自慢話をしています。スネはドラえもんの中で自慢話をするキャラクターとして登場していますから、まだ笑えることです。しかし、あのスネは現実に本当にいたらかなり辛いものがあります。私だったら愛想笑いしながら心の中ではため息をついているところです。現実にスネがいるくらいならいつも失敗談にしているのだ方がまだ好感が持てます。同時に人生を生きるために謙虚さを大事にしましょう。自分が自分が好感なのではなく、人に譲るために謙虚さを持つ方が好感が持てるのです。謙虚になる。挫折を乗り越える30の方法。その15、疲れた時はため息を一呼吸。疲れた時は自然とため息が出てしまいます。体の中に二酸化炭素のために体が排出しなくているらしいのです。しかし、最初にため息をついてしまっては、自分で余計に作用を自覚してしまいます。それだけでなく、時は自分のため息のせいで、そばにいる人まで作用を引き出してしまうことになるかもしれません。だからこそ、ため息はやめましょう。ため息をしたい時は、代わりに深呼吸をするようにするのです。深呼吸は大きく息をすることで、酸素を体の中に取り入れることができます。まさに酸素不足の最初にこそ、深呼吸は持ってこいなのです。深呼吸をすれば、たくさんの酸素が体の中に取り込まれていき、作用を改善する形になります。ため息より深呼吸の方が、元気の回復には効果があるのです。最初にため息が出そうなという時は、ぐっと加えて、代わりに深呼吸をしましょう。深呼吸によって、あなたの中に酸素という元気を取り込むことができるのです。ため息が出そうな時は、深呼吸をする。挫折を乗り越える30の方法。その努力、お返しを期待しない。お返しを期待するのはやめることです。こういうのを目標したプレゼントはいいのですが、お返しを目標したプレゼントはよくありません。お返しは期待するものではありません。今回プレゼントは自分が嬉しい気持ちを伝える手段としてあります。なのにお返しが欲しいからプレゼントしようというのはもうプレゼントではなくなっているのです。お返しを求めることだけを考えると、いつも誰かを恨んでいないといけない人生になります。返事をしてくれない。お返しもらえない。見合った分が返ってきていない。こんなつまらないことで、見返してしまう人間になります。見返りを求めることは自分で自分を返してしまうことになってしまうのです。人に喜んでもらえたらそれで自分で嬉しいなと思うことです。決して見返りは求めず、恋を伝えること。これが本来の素敵なプレゼントです。お返しを期待しないようにする。挫折を乗り越える30の方法。その17、前に進むだけでなく、時は後戻りしなければならない時がある。時間は毎日は進みませんが、人生は時には後戻りしなければならない時があります。毎日進むだけが人生と言われてなく、時は始まって後戻りをすることで良い結果が生まれることもあるのです。私は高校卒業後、大学受験に失敗し、浪人をしていた時期がありました。 浪人は大学に行かなかった人が来年の大学受験のためにもう一年勉強することを言います。私の場合は自宅浪人といって自分の家で勉強するというスタイルを取っていました。普通は浪人をすれば予備校という専門の学校に通い大学受験のためにも勉強をします。しかし私は家で勉強しましたら、お昼時間や寝る時間など自由である代わりに全ての責任が自分に返ってきました。私にとってこの浪人時代は周りから見れば立ち止まっていたように見えていたはずです。他の人はまだ大学に進学し、どんどん前に進んでいるというように自分ではまだ大学にも動かせず立ち止まっている。そういうことが過去の復習話をして後戻りをしているのかさえ感じてしまっていました。しかし、それらの不安のおかげで私は自分のことをあのことを真剣に考えたことはありませんでした。自分は何のために勉強しているのか、何のために大学に行こうとしているのか、何の仕事をしたいのか、何のために生きているのか、自分で自分の見せる時間を動かすことができ、立ち止まっていながら、結果として自分の成長は大きくなされました。このように文章を書くことができているのも、論理にたくさん考えた分表現することができるようになりました。前に進んだけ人生と思われがちですが、ただし、そうとも考えないのです。時には立ち止まって、時には後戻りすることも必要なことになるのです。時には立ち止まって、時には後戻りする。挫折を乗り越える30のこと、その18、挫折してもいい、後から再挑戦すればいい。大きなことに挑戦した結果、途中で挫折することがあります。自分のレベルを大きく超えた仕事は乗り越えたくても途中で行きます。何が正しいと何が悪いのか分からないこともあります。挫折をすると、かっこ悪く面目を失います。経験不足や実力不足もあれば、時間不足や資金不足もあるでしょう。成功を期待して取り組んだものを乗り越えられない大きな壁に打ち上がると、途中で諦めることになります。挫折すると悔しい気持ちでいっぱいになります。自分が情けなくて涙を流すこともあるでしょう。挫折を経験すると、非難自分を認めることになり、精神的に落ち込みます。挫折経験は人生の転換となる人もいるかもしれません。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。挫折したことは二度と再挑戦ができないことでしょうか。中には再挑戦が不可能なこともあるかもしれませんが、実際は再挑戦ができることが多いはずです。そうとあれば、光が見えてきます。挫折して中断しても、後から再挑戦すればいいのです。挫折は罪ではありません。借金をしたわけでもなければ、何かを失ったわけでもありません。途中でダメになっただけのこと。悲しんだり落ち込んだりするかもしれませんが、立ち直って勉強すればいいことです。どんな落ち込みも時間があれば立ち直ります。むしろ挫折を経験したことを喜ぶことです。挫折のない人生なんて、種のない時間のようなものです。種は邪魔に思いますが、種ではないと思わない。邪魔に思える種があるからこそ、追加していただきます。挫折したとはいえ、一生達成できないことはありません。一旦その場は、さらに後から再挑戦すればいいこと。しばらく時間を置いて実力を見せ、実績を積み上げます。十分成長してから再び挑戦すれば、次こそは達成できるでしょう。時間が経ってから再挑戦すると、さらに達成できるのはよくあることです。とても難しく感じたことが、とても簡単に感じることも少なくありません。挫折してもいいのです。後から再挑戦すればいいです。挫折したことを乗り越えていくことに人生の喜びと面白さがあります。負けたときは達成を忘れにしていると考えればいいこと。未来に待っている楽しみが一つ増えました。その後達成できなくても後から達成すればいいのです。途中で挫折しても諦めるのではなく、後から再挑戦する。挫折を乗り越える30のこと、その19、環境が変わってもあなたは変わらない。しかし、あなたが変われば環境も変わる。今の環境がいけないんだ。環境が変われば少しは変わるかもしれない。こんな状況をしている人が時々いて何年に思うことがあります。自分の方を環境が変わっているのです。確かに環境とは強いつながりがあります。あなたの声、意向が常に環境は存在します。環境によって受ける刺激もしないが、自分の交友関係も影響が出てきます。しかし、それ以上にいつのことでも必ず存在する環境があります。自分です。自分という環境ではあなたの声、意向が常にそこにあります。つまり、一番大切な環境というのは自分なのです。私が心配しているのは自分の不運の周りの環境からのせいにして、自分の一向に改めようとしない人です。自分で改善しようとしない限り、一向に状況は良くなりません。一番の環境は他でもない自分だからです。周りの環境から受ける刺激は自分次第です。無駄すると、今はそれまでですが、いい経験ができた。勉強になると思えば成長になります。もっとも素晴らしい環境を手に入れるためにすることは何より自分の無駄なことなのです。自分に役することがあなたの周りの環境を変えていくこともつながります。あなたの周りの環境をどう思うのかはあなたの意識で決めることだからです。環境が変わってもあなたは変わりません。しかし、あなたが変われば環境も変わって見えてきます。自分で自分という環境を整えることが大事です。周りの環境はその次に大切なことなのです。まず自分という環境を整える。挫折を乗り越える30のこと、その10、いつもと違った道は新しい発見になる。毎日の生活の中に何か新しいものを取り込んでみましょう。いつも同じ毎日は平凡すぎてやってしまいます。いつもと違うということはそれだけ新しい発見になります。私は小学校の頃いつも道草をして帰っていました。もちろんそのまま決められた通学を通って帰るつもりましたが、道草をして帰る時もよくありました。私にとって道草はとても楽しい発見ができる瞬間でした。いつもと違った道を帰ることでいつもと違った風景を楽しめます。こんなところにこんな道がある。何があるのかな。行ってみようといった感じでワクワクしていたものです。いつもと違った道で帰る時点でもうすでに新鮮です。新しい発見ができ、平凡な毎日も楽しい毎日になります。大発見はできないかもしれませんが、毎日一つずつ構いませんが、小さな発見をしていきましょう。発見は心の栄養となり、あなたの平凡な毎日も楽しい毎日に変えてくれるのです。いつもと違った道を歩いて小さな発見をしてみる。挫折を乗り越える30のこと、その11、いろんなことを大事にすると何もできなくなる。いろんなことを大事にしていくことはそれで結構なことです。しかし、全てを最高に大事にしていこうとすると何もできなくなってしまうので気をつけることが必要です。大事にすればすること、時間、体力、精神力、お金などが必要とされるため中途半端になります。よくあることが浮気です。浮気とは他人以上の人を同時に愛してしまうことです。浮気は決まって崩壊してしまう法則があります。浮気で浮いた話なんて耳にしません。そもそもそれで大事にする人が一緒に複数と即不正解が発生するからです。時間がなくなり、お金がなくなり、そのために生きてしまうのです。同時に複数を大事にしようとした結果、最後には余裕がなくなり、うまくなるのです。いろんなことを大事にすると、それだけ集中ができなくなります。結局、同時に数を用すると、両方とも得られない結果になってしまうのです。本当に大事なものが大事なものらしく、一つに集中しましょう。いつもいつもいろんなことを大事にすると、何もできなくなってしまうのです。いろんなことを大事にするようにする。挫折を乗り越える30のこと、その12、ダメだと思うことができたときの喜びは大きくなる。普通にできそうなことができたときは嬉しいものです。しかし、それ以上に嬉しいのは、できそうなことができたときの喜びです。ダメだと思っているとことができたときの喜びは何倍も大きくなります。初めにできないやろうことが前提になっていますから、できたときは喜びだけでなく、驚くまで加わります。そのために余計に嬉しくなってしまうのです。何だかできそうなことを何倍もようにしましょう。その分、できたときの喜びは暗い気持ちなど、吹き飛ばしてくれるぐらい大きできそうにないことをできるようになる。挫折を乗り越える30のこと、その13、一日一つは好きなことをしよう。一日一つは好きなことをしましょう。せっかくの一日は朝からまで好きなことをすることができなかったというのでは当然元気もできません。嫌なことを嫌ややったことでやはり元気は出ないのです。元気が出るのは好きなことをしているときや楽しいことをしているときです。特に何もない一日でも何とか一つは自分の好きなことをしましょう。できることが一日一つと言わず2つもいつもできるようになればもっと元気が出るようになります。理想は一日中好きなことをしていることです。最後になっても好きなことをしているときは心が救われるのです。一日一つは好きなことをするようにする。挫折を乗り越える30のこと、その14、一時の挫折は一生の力になる。挫折は挑戦者として味わえる特権です。挑戦をすることは大きな挫折を味わえるチャンスが巡ってきます。挫折は非常に悪いですが、それほど悪い経験ではありません。むしろ長い人生において挫折を大切なことに気づかせてくれる機会はありません。一生懸命にやっているときは周りが見なくなって、つい力が見なくなります。私は昔、体の運動をしている最中に一生懸命になりすぎて、落ちた勢いで足の骨を折ったことがあります。つい鉄が入ってしまうと力も緩んでしまい、思いもしないことになってしまいました。もちろん、これを折ってしまうと挫折の上に行くことは何もできません。そうではできませんし、歩くことが学ばない状態です。私は最近は間違いました。その挫折の上で、そういうことをすることには気をつけるようになりました。二度大切なことは実際に苦しい経験をしてみないとわかりません。そうしても、今でも仕事でも何でもそうですが、挑戦者数に応じて挫折を経験する機会も増えてきます。大切なことは挫折があったら、何もではなく、それを踏まえにして、さらに力を捨てていくことなのです。何もしなければ、もちろん挫折することもありません。しかし、その代わり、挫折だけでなく、嬉しいことも楽しいことも何も起こらなくなります。有意義な人生とは何もない人生のことではなく、一度は挫折を経験したことのある人生なのです。挫折は人生の最初です。挫折は一時ですが、一生の力となってくれるのです。挫折を味わって強くなる。挫折を乗り越える30のこと、その15、いつか幸せになる声で、今幸せになる声でしていこう。いつか幸せになるという目標は立てないようにしましょう。いつか幸せになることを最終目標にしてしまうと、つまり今は幸せではないということです。自分の目標を最初に見て、ようやく幸せを感じるというのは人生のほとんどはそうだったということなんです。いつか幸せになることを目標にしている人がいます。その人は自分から今私は幸せではありません。人に言えない事情がありますと公言しているようなものです。約束的で信じたいかもしれませんが、幸せになるためにいつか幸せになるという目標にしないようにすることです。いつか幸せになることで今幸せになることを目指すようにしましょう。本当に幸せになるためには今どれだけ幸せであるかを大切にすることです。自分が幸せになることは人それぞれですから、一概には言えません。好きな仕事をすること、良かったことを読むこと、 仲間に友人とおしゃべりすること、お風呂に入ってゆっくりすること、眠たい時にベッドに潜り込んで寝てしまうこと、好きな人と一緒にいること、たくさんあると気がありません。私の好きなものが出すものなら当てはまることでしょう。今を精一杯幸せに生きることで人生全体を幸せなものと変えていくことができるのです。いつか幸せになるという考えでは人生の一部だけが幸せということです。時には幸せを感じずに人生を終えてしまうこともあるでしょう。未来の方も今一瞬の連続で成り立っています。今幸せになることを目標にすれば人生全体を幸せに見極めた時間ができるのです。幸せになるために今幸せになることを目標にしましょう。今幸せになることを目指す。世の中には生きるためのルールがあります。社会では挨拶の仕方や電話対応、コミュニケーション、社交辞令など世間のルールというものがあります。しかし世間のルール以前にあなたが既に持っている自分のルールというものがあるはずです。お金は足りないことを欲しいとしている。お礼や感謝はするようにしている。早めに対応している。後者、特に誰かやめなさいと言われたわけでもなく、自分が自分のために作った自分のルールです。この自分のルールは世間のルール以上に厳しくなるようにすることです。世間のルールはやめればしゃってくれる人がいますが、自分のルールだけは誰もしゃってくれる人がいません。しゃってくれる人がいないからこそ、より厳しくなければならないのです。この自分のルールを自分がやるようなことがあれば、自分で自分に嘘をついていることになります。自分が自分らしくいるために自分のルールを大切にすることです。私は自分から挨拶を行っています。相手から挨拶をされるように、まず自分から先に挨拶をしていくようにしています。相手に先に挨拶をされてはしまった。先を押されたと思うくらい自分で厳しくチェックするようにしています。このように自分にある一定のルールを持つことで、他人からも皆さんは挨拶をするのではないと言われるようになります。それが私らしさということです。自分を大切にするためにも自分のルールを大切にすることです。自分らしくいるために最低限として自分のルールはしっかり守るようにしましょう。個性とは自分のルールのことなのです。世間のルールより自分のルールに厳しくなる。挫折を乗り越える30の方法、その17、ゴミ箱はあなたの心の中で失われた可能性がある。私はその人がどこか余裕があるのかを見るときは、いつもゴミ箱を見るようにしています。初めから綺麗な部屋は綺麗で当然です。しかし、ゴミ箱のような普段汚いことがどれだけ綺麗にできているかによって、その人の心の綺麗さが変わるのです。部屋が綺麗で汚いはずのゴミ箱まで綺麗にしている人は、よほど心の中に届いている人のことを感心します。ゴミ箱は住んでいる人の心の中を知らせた可能性がある。ゴミ箱がいっぱいになっている人は、心の中が問題がいっぱいになっている人です。ゴミ箱がいっぱいになるまで、整理事をしない人は、問題がいっぱいになるまで解決に踏み出そうとしない人です。しかし、逆にゴミ箱がいっぱいになる前に、ゴミ箱が小さい人は問題が小さいことをしているのです。普段から問題を少なくしているし、それでも問題が小さいことになると、ゴミ箱としては笑ってしまうのです。今、あなたの部屋のゴミ箱はどうなっていますか？いつも綺麗なゴミ箱になっているなら、あなたの心の中の綺麗に関係しているということです。心の中の問題がゴミ箱の中にあるいは、問題があっても、人生を生まれるためには運命の流れというものを見逃せることです。自分の人生をコントロールしたい気持ちもあるでしょうが、そのコントロールにも限界があることに気づきましょう。人の力では及ばない神秘的な力が及ぶのがあるのです。連携的な運命が出会いです。人と人の出会いは自分の力で及ぶコントロールできません。確かに人がたくさんいることで、人がたくさん出会います。しかし、自分と一体の人と出会うのかという運命的な出会いだけは人の力ではどうしてもコントロールできません。これこそ運命という大きな流れに見逃せるしかないのです。全てを用意しようという動きは素晴らしいのですが、それではちょっと疲れます。時には運命という大きな流れに見逃せてみましょう。一時的に財運命があっても、誰に従っていることが全て正しい方向へ進んでいるということなのです。または私の周りも自分の見ている方向が一番走りやすいはずです。それと同じように、あなたが見ている方向が一番走りやすい道なのです。流れに逆らわずに見逃せることが一番進みやすい方向なのです。運命という大きな流れに見逃せる。挫折を乗り越える30の方法、その19、かっこ悪くても中身があれば魅力的に見える。人間にはその側と内側の2つの面があります。その側は着ている服であったり、持っているものであったりします。それに対して内側は心であったり、知性や品性であったりします。人として本当の魅力として感じるのは内側の方です。その側はつまり外見の上だけ持っても内側が見られているが、人間として魅力的であるということなのです。往々にして私はその側だけを見ようとしています。着ている服や持ち物などを素晴らしいものにしようとして内側を輝かせることを見落としがちになっています。好きな人と長いお付き合いをするときに大切なことは、その側の外見より内側の心の方が大切です。外見を磨いていても暴力を振ったり約束を守らなかったり嘘をついたりするというのでは長いお付き合いはできません。長いお付き合いは外見などはもはや関係なく内側の心の方が大切なのです。人と人の付き合いは心と心の付き合いです。心と心の付き合いがなくては人としての付き合いもなくです。人として魅力的になるために外側より内側を磨く。挫折を乗り越える30の方法、その30、挫折を味わったことが好きだと、ここから私の大感覚が始まる。芝居や友人からの具体的には有効性が出番です。前半に大感覚があり、後半に大感覚があります。大感覚は夢と棒を持ってチャレンジしたものをトラブルの連続でもように立つ、諦めるという内容が出番です。思いもよらない展開に素晴らしい奇跡が起こり、物語がどんどん好転していきます。大将の出来事が伏線として回収され、プラスに転じます。そして大将の地盤で見事な復活劇を成し遂げ、立って遠藤を迎えます。よくある物語構成ですが、先生が最も勝負しています。実はこの構成はあなたの人生もいるのです。あなたの大将はこれから始まる。夢と希望と胸に秘め、新しいことにチャレンジしました。ところが思いもよらない日々で踏んだり、蹴ったり、後日が続きます。うまくいきそうでない、いつもビリのところで何になる、泣き返されます。どんどん夢と希望が失われていき、だんだん諦めがしない、未来が見えなくなる。こんなはずではなかったと、叫びたくなる時間があるかもしれません。このように、挫折を味わうことならば、こう告げてください。これまでの人生は大将までした。大将までですから、基本的に成長です。空回りが多かったり、トラブルが続いたりなど、厳しい日々ですが、大将なので、しないようです。ここから大将が始まります。ここから私の大将が始まると思えば、気持ちが前を向き、心を開きます。最後も、苦しいことも、第二章に向けた奇跡でした。あなたの大将はこれから始まります。日記を捨てているなら、今日何に私の大将が始まると書いてください。今日大将の記念日にしましょう。大将の伏線がどのように回収されるか楽しみにしてください。あの時の不幸も災難も実は意味がありました。天と天が繋がって、あなたの人生に大きな意味をもたらします。人間万事最後のまま、あなたの人生はここから面白くなるのです。挫折を味わったときは、ここから私の大将が始まると、つぶやいて新しい一歩を踏み出す。挫折を乗り越える30の方法、まとめ、その1、人生の山と谷を経験する。その2、つらい経験をして精神的に強くなる。その3、目標をはっきりさせる。その4、遅いからとはいえ、諦めるのはやめる。その5、まず最初の一歩を踏み出す。その6、幸せを感じる気がないことを忙しくならないようにする。その7、悩んだら自然の中を歩いてみる。その8、知らないことは正直に知りませんと答える。その9、平凡な毎日こそ幸せを感じる。その10、人の意見を聞いて尊重する。その11、お金を使わずに楽しむ方法も覚える。その12、自分なりに頭の中を切り替える方法を身につけておく。その13、謙虚になる。その14、ため息が出そうなことは深呼吸をする。その15、お返しを期待しないようにする。その16、時には立ち止まって時には頭を取りする。その17、成功することより楽しむことに集中する人生を歩む。その18、まず自分という環境を整える。その19、いつもと違った道を歩いて小さな発展をしてみる。その20、いろんなことを大事にしないようにする。その21、できそうないことをできるように頑張る。その22、一日一つは好きなことをするようにする。その13、心は心で癒す。その14、解決できない問題は無理やり解決しないようにする。その15、今幸せになることを目指す。その16、世間のルールより自分のルールに厳しくなる。その17、ゴミ箱はいつも綺麗にしておく。その18、運命と容器の流れに身を任せる。その19、人として魅力的になるために外側より内側を磨く。その30、挫折を味わって強くなる。